おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
勘違いさせる力、かなさんの顔色を伺いながらおどおどと毎日進めておりますけども今なんか面白いって軽く言われたもんですがジジイ大喜びでございますですね。人の心理の不思議さです。これね、ヒューマンウォッチで実験してるんですよ。これアメリカの実験ですよ。こんなむごい実験、はい、日本でやったら大変なことになっちゃいますんで。これどんなことやったかというと、老人のところに学生が訪問、世間話をして帰るという、そういうまあボランティア活動を受けた。月、日時を指定して、学生の訪問を老人自ら決めたグループ。それから訪問を、いつ来るかわかんないけど、まあ、来た時は歓待するという、待つ老人グループ、決めたグループと待つグループ。一年ぐらいその、ボランティアを受けといて、ある期間が過ぎて、ピタッと予告なしに訪問をやめた。死亡率が極端に高くなったのは、なんと、自分の意思で、今度は何月何日来てねって、指定したグループの老人たちが、非常に高い死亡率を示し、ぼんやりと待っていた老人グループは、死亡率が低かった。つまり、
なんで？
学生をコントロールしているっていう生きがいが奪われた瞬間、老人たちの心理は非常に脆いものになるという。これは一体何が言いたいかと言いますと、コントロールしている。俺は、あの人物をコントロールしてるんだ、と、こう思うことによって、生きがいが発生する。
会社をね、辞めた方が、急になんかもうしおれちゃうのも、部下がいなくなるからってことなんでしょうかね。
そうです、そうです。だから、顎でこき使ったりね、指導したり、俺が世話してるんだ、という、その自負というのが、その人たちの何かを支えているんでしょうね。
はい。
著者はこう説いていきます。一つ成功して、その一つだけで終わる人がいる。いるよな。まあ、俺もその一人かもしんねえな。その、一つを利用してそこから何をやってもうまくいく人たちがいる。いるよな、うんうんうん、そういう人って。で、一つの成功を成功した。それはなんだっていうことを自らが自覚しないとダメなんだということなんですね。この著者が言ってるのは。
はい。
この著者は鋭いことを言いますね。とにかく一つうまくいったら何でもやるんだ。とんで、二つ目がダメだったら何個もやる。三、四、五、六、七、八、九、十。人はうまくいった個数しか数えてないって。
はい。
これはね、俺も思い当たるんだわ。私、母に捧げるバラードって一つ目の成功でポーンとね、踊り出て、その後、あんたが大将みたいな注意ヒットを出したと思ったら映画に行っちゃって最優秀助演男優賞なんかもらっちゃって、
はい、
おーであんたテレビの仕事がコロンと来たらもう主題歌で送ることポン100万売れましたどんと来いって言う人いるのよ。
いやそう思ってますよ。みんな
バカ野郎、
バカ野郎、
バカ野郎ってことはねえけど悪い悪いごめんなさい、パワハラを振るいましたけど今私もだって母バラの後たった1年なんだけど毎日思い出せるぐらい辛い日だった。貧乏のどん底で。だって俺も、女房が妊娠した時、喉まででかかったのよ。お辞めになった人と同じ言葉がね。言うんじゃないよ、
すいません、すいません。
ごめんなさい。あ、またパワハラを振るってしまいました。あの人たちみたいなことを思わず言いそうになったんですよね。もう、育てていく自信ないんだもん。また女房が誤解させるんだ、俺のことをね。赤ちゃんは大丈夫よ。なんでって言ったら、食べないでしょそんなに。やって。牛乳飲ませていけば大きくなるんだから。俺、バカだからさ。そういや、そうだよな。とかって思ってさ。でも、その間のそこまで思い詰めたロークの果てに、あんたが大将を思いついて、すべての友と別れて新しいプロダクションへ。それはもう大喧嘩ですよ。私のことを裏切り者と呼ぶ友もいましたしね。そこから、本当に光が差すように、黄色いハンカチが。でもその間、私を、連続ヒットで映画まで行って、金八に繋いだっていう人がいるんですよね。まあ、それもハロー効果でしょうけども、でも、一つでダメ。次に何かやるということが怒りだ。これごめんなさい。明日。この続きまた明日のまな板の上で。